ヨハネの福音書、今日は6章の41節から48節まで。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。今晩もイエス様ご自身がおっしゃった御言葉に聞いていきたいと思います。ヨハネの福音書はどういう福音書でしたか。神の子イエス・キリスト、イエス様が神の子キリストであるという事実、それを証しするための、その証拠の出来事を書くための本でしたね。20章の最後のところに書いてありましたね。この書が書かれたのは、あなた方が神の子キリストを信じるためであると。だからイエス様が本当に不思議な、人間には信じられないことですが、本当に神様の子、救い主キリストとしておいでになった方なんだという事実を表す出来事、またその意味を解き明かすために書かれたものであります。ヨハネの福音書には4つのメッセージが、今4つ目のメッセージをしています。ヨハネは7という数字を中心にしているので、だから7つの奇跡、7つのメッセージで大体構成されているとまとめることもできますが、いろんな読み方があるけど、これ4つ目です。最初はニコデモの出来事のところで、神の国への道のメッセージでした。神の国への道っていうのはどういう道でしたか。それは今のところです。三者のところ、ニコデモのところでは、そう、新しく生まれるという神の国の道のメッセージでした。神の国がへの道が開いたという、新しく生まれなければならないということでしたね。2番目のメッセージは、サマリアの女にイエス様がお会いになったところのことで、世界の国々へのその神の国の宣教が始まったというメッセージでした。サマリアをはじめ世界の異邦人たちへの宣教が始まるというメッセージでした。で、3番目はベテスダの池のところの出来事を受けたメッセージでしたね。それでこの5章のところからでありましたけども、そのベテスダでのイエス様の癒しの奇跡が安息日に行われたので、ユダヤ人たちがそれに文句を言った、批判したときに、イエス様はそのユダヤ人たちに向かって、イエス様が本当に神様から使わされた王だということを強く主張なさいました。逆にその信じてないユダヤ人たちに向かって、はっきりご自分が神の国の王だということを宣言なさいました。3番目のメッセージは、イエス様が本当の神の御子王であられるという、その方が来たということのメッセージでした。直接のメッセージでしたね。で、4番目のメッセージの前にあった奇跡は何の奇跡でしたか。そう、5000人養いのメッセージでした。奇跡でしたね。で、その奇跡を受けて、命への道 イエス様こそ命への道だ、永遠の命への道だというメッセージでした。だからこの4つのメッセージで、そのイエス様がおいでになったことの事実とともに、奇跡は事実を示しますけど、そういう不思議な神の御子が来られた、そのことの意味が示されました。この方によって神の国への道が開きました。この方によって世界中が神の国に預かるようになります。この方こそ本当の御子なる王です。でこの方によって永遠の命への道が開きます。そういうふうにこのヨハネの福音書が進むにつれて、だんだんイエス様の到来の事実と、神の子キリストである事実と意味とが広がっていくわけです。でこの五千人足の出来事の後で、イエス様が水の上を歩いたという不思議な奇跡が書いてあって、そこでイエス様は恐れ惑う弟子たちに対して、船に乗られる前に私だっておっしゃいました。英語エイミー、これは旧約聖書のエホバという名前と一緒でしたね。イエス様の神性を表す、暗示するものでした。そして群衆たちはイエス様を探しました。そしてイエス様に会いました。そしてイエス様に導かれましたが、その群衆に対してイエス様は命のパンのメッセージを始められます。で彼らに対してイエス様はまず、あなたたちは肉のパンを探しています、だけど本当に必要なのは永遠の命に至るパンですと。でその永遠の命にパンの至るパンをくださいと言ったことに対して、そのためには何をどんな技をしたらいいですかということにおっしゃって、人々が言ったことに対してイエス様は、信じるということが鍵ですとまず最初におっしゃいました。で天からのパンがあります、神様のパンがあります、命のパンがありますとおっしゃった後で、6章の35節でいよいよイエス様はこのメッセージの中心をおっしゃいました。ここでも英語エイミーという言葉が出てきましたけど、私は命のパンです、私はエホバなる主であって命のパンですということをおっしゃいました。パンというのは救い主であられる印です。でイエス様は永遠の命をもたらす本当の魂の食べ物だということをおっしゃいました。だから人々はいつまでたっても肉のパンのことしかどうも 頭にこびりついて、それが抜けないようです。ここのところ読んでいくと、だけどイエス様は、ね、粘り強く忍耐強くこう導いていっておられることを感じます。イエス様を受け入れて信じて、心にイエス様を入っていただいて、本当にイエス様をパンを食べるように、霊的にイエス様ご自身を魂の中に受け入れると、そうすると命をいただけるんだってことを丁寧に丁寧に教えていかれます。そしてそのこの前やったところですが、35節のところで、私を信じる者はということを丁寧に教えられます。飢えない乾かない本当の魂でイエス様を食べる、いただくものは、受け入れるものは、本当の魂のパン、それは命に至るんだということを丁寧に丁寧に繰り返して教えられます。でここのところで私たち思うのは、本当にイエス様が人々を丁寧に丁寧に導いていってられるということを感じますね。もう目に見えない霊的な事柄への教えっていうのは、肉の人間にとって、特に罪人にとってとても難しいです。それをイエス様は霊的な教え一歩一歩丁寧に導いていかれるのを感じます。まあ、今日他のことでちょっと考えてまして、こう教えるっていうことはとっても大事なんだなってことを改めて思いました。例えばマタイの福音書の宣教命令のところで、そのイエス様は人々のところに出て行って人々を あの弟子としてバプテスマを授けて教えなさいっておっしゃっておられますね。丁寧に教えなさい。だからあのヨハネの手紙の第2の、あ、テモテの手紙の第2のところの4章のところを読んでましたら、やっぱり御言葉を述べ伝えなさいというところで、悪くても述べ伝えなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、教えなさいというふうに御言葉は言っています。まあ、もう一箇所私がちょうどその午後に引いてたところにも出てきました。コロサイ人への手紙の1章の28節のところでも、その教会に仕えるということが教えてあるところで、そこで私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています、それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためですって書いてあります。だから教えるっていうのは一方的にペラペラと言ってそれで分かったかって言って去るってことじゃなくて、丁寧に相手に教えていくということです。あの前にも言ったことがあるかもしれませんが、アメリカの教育庁の長官だったあのグレゴリーっていう人が、グレゴリーの教育の7原則っていう本を、ちっちゃい本を書いて、アメリカの教育の本なんですけど、クリスチャンの書いた本当に素晴らしいクリスチャンの書いた本なんで、今進学校でキリスト教教育でよく使われます。私の進学校でもテキストでした。それに教えるってことがどういうことか書いてあります。まず教えるためには一番大事なことは何だと思います？最初に教えるために一番大事なことは
嘘つかない。
それはもちろんそうですね。それと関係がありますけど、まず教える人がそれを知ってなかったらいけません。ところが案外教える人が知らないで教えていることがあります。例えば私の中学生の頃の中学校の英語の先生は英語が喋れませんでした。だけどその学校で英語の文法を学んできて、それで英語の文法を教えてましたけど、先生は喋れませんでした。やっぱり喋れないと文法を十分正しく判断できないですね。だけど私たちの場合なかなか難しいです。全部分かった上で教えるって言ったら誰も教えられませんから、だからそれはある程度手加減しなきゃならないのは分かりますけど、大事な原則です。第一原則は教える人はよくそれを知ってなきゃならない。だから例えば私でも今日これをやるためには十分完全には分かりませんけど、とりあえず分かってないと教えられませんよね。それはだから簡単、当たり前のことなんです。2番目に大事なことは何だと思います？2番目に大事なことは、
それだから教えられてなきゃいけないのは、それが一番目やろ。
うん、
まあ、それは自分が信じとかなのか
な。まあまあそれもそうです。ちゃんとそれを持ってないとダメですよね。確信を持ってないとダメね、知ってね。そうなんですが、2番目に大事なことはもっと簡単なことです。2番目に大事なことは、教える相手に分かる言葉で教えないといけない。例えば貫太くんに教えようと思ったら、そしたら小学校1年生の日本語または英語で教えないとダメです。そうでないと教えたことになりませんね。もしユキちゃんに教えたいと思ったら、ユキちゃんの分かるように言葉じゃなくてボディーランゲージも使って教えないといけませんね。でないと教えるってことは成り立たないんです。だから教えるってのは一方的に偉そうに宣言して分かったかって言って分かったって言わせるってことは、これは教えたことになりません。教えることはまず先生自身もよくそれを分かってて、で確信してて、それで相手の子供がよく、子供ない人が分かる言葉で話さないとダメですね。これもなかなか僕たち十分できません。十分できないです。だからそういう教えることは決して難しい原理じゃないんですが、そのグレゴリーの7原則はそういう当たり前のことが7つ並んでます。でそれを学ぶと、いかに僕たちが教えるときにサボってるかっていうか、正しく教えてないかが 感じられますが、ちょっと脇にそれましたけど、そのここで覚えたいことは、教えるっていうことは本当に相手を愛する行為だっていうことです。その教えるってことは、例えば小学生に教えるときにはこうやって教えるんじゃなくて、こう下がって対等に教えないと本当に教えたことにならないってことになりますね。だから霊的なことを教えるっていうのはとても難しいです。ある意味で不可能です。その人が肉的なことしか知らないで育ってきてたら、霊的なことを言っても全然通じない言葉で喋ってることになりますね。だからやっぱり相手が本当にその人が分かるように祈って、精霊が働かれることを見ないと本当に教えは成り立ちません。ここでイエス様が本当に丁寧に丁寧に一歩一歩繰り返し繰り返して、その肉のパンじゃないんだよ、霊的な話をしてるんだよっていう、要はそのことをおっしゃってるんです。肉のパンじゃないんだよ、霊的な話をしてるんだよってことを繰り返し繰り返し丁寧に丁寧に教えてます。ここで私は教えるっていうことを考えました。クリスチャンは、また教会は教えるってことがとっても大事です。まあ、キエ牧師が最近いろんな小さいクラスを持って一人一人教えてますね。全体に対して教えるのは、そういう機会は必要です。教えるには一つ重要なのは権威がいります。一方的な権威じゃなくて、やっぱり何か信ずべき権威がなかったら、例えば聖書の権威、人は信じません。権威がいりますから、一方的に話すことも必要なんですけど、でも基本的に教えることは一対一で丁寧に相手の人が分かるようにしていくことです。分かることですね。だからイエス様はここのところで霊的に丁寧に丁寧に教えていってらっしゃるっていうこと、導いていらっしゃるっていうこと、何を導いていらっしゃるかっていうと、肉のパンではないのです。今私が話しているのは霊的な話なんです。だから心がイエス様を食べるという、食べるっていうのはものすごくリアルな例えとしておっしゃってるわけで、本当にイエス様を受け入れる、イエス様を消化する、受け入れる、そのことをイエス様はしようとしていらっしゃるわけです。ここで繰り返し繰り返しイエス様がおっしゃっていることを少し丁寧に見ていくと、今まで見てきましたが、それを感じると思います。イエス様を信じて、受け入れて、信じて、心にイエス様に入っていただいて、そうすると命をいただけるよ。で、35節からもっとストレートに、私を信じるならもう飢えることがないよ、私に来るなら乾くことがないよ。本当の魂で言わば食べるような、私は魂のパンです、パンですよ。で、37のところから、これは父なる神様の愛の御心によるのだよ。それはイエス様が下ってこられた御心でもあるんですが、それはあなたたちを救うために私はやってきたんだ。与えられた人を一人も失わないで、一人一人蘇らせるためにやってきたんだ。で、その私を信じるなら、私を、あなたを救います。そういう霊的なことが、それが鍵ですよということを丁寧に丁寧にイエス様は教えておられます。そこのところで、神様によって信仰を与えられて、神様の愛を受け入れて、で、本当の永遠の命の希望を持つように、このパンによって、イエス様っていう霊的なパンによって、霊的に例えているパンによって、本当に神様からの信仰の道、愛の救いで、希望の命、それをあなたたちは受けるんだよということを、ここでイエス様は丁寧に教えておられます。だから、ここまでの、今日41節から入っていきますが、40節までのことの流れをもう一回簡単にまとめると、イエス様は肉のパンではないんだよということを丁寧に丁寧におっしゃってきました。その一番最初のところは、 26節あたりですね。あなた方が私を探しているのはパンを食べて満腹したからだ。なくなる食物のためではなく、永遠の命に至る食物のために働きなさい。あなたたちは肉のパンのことばっかり考えてくる。そういうパンじゃないパンのことを考えなさい。ということをイエス様もおっしゃって話が始まりました。肉のパンじゃないんだよ。命のパンなのだよ。そして35節のところまでずっといろいろ語ってこられて、いよいよ35節で、私が命のパンです。これは本当に霊的なことをおっしゃるための例えでした。そして、この命のパンというのは一体どんなことかということをイエス様はずっと話してこられて、でそのパンでいただくことができる神様の愛というのはどういうことかということを次に語ってこられました。命のパンというのは信じるということだ。イエス様を信じるということだ。そして永遠の命の希望に預かるということだ。それは神様の愛の御心だということを丁寧に話してこられました。さて今日のところです、今まで申し上げたことの私にとって大事な今日のポイントは、こうイエス様が丁寧に教えてこられたっていうこと、それを覚えていただきたいと思いました。霊的なことを教えるためにイエス様が丁寧に教えてくれた。肉のパンでない命のパンだ。それをどうやっていただけるのか、信じて神様の愛によって、で永遠の希望、それをいただけるのだってことを丁寧に霊的に教えてこられました。さて今日の41節で、相変わらずだけど人々の心はイエス様がこれだけ教えられてもなかなかですね。41節、ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエス様が、私は命のパンです、これは霊的なことです、本当に私信じたら、それを心の中にしっかりパンを食べるように受け入れたら永遠の命に入る、した素晴らしいことが起こるよって、もう丁寧に教えてくださってるのに、彼らの心はつまずいてしまってます。でずっと肉のパンのことばっかり考えてます。相変わらずそんな感じですね。まず肉のパンのことしか考えられませんでした。彼らの心はペタッとこうこの世の見えることにくっついちゃってるんです。そこから引き離すことができません。それで本当にその彼らの心の中にむさぼりが、肉のパンに対するそのむさぼりが入ってしまってて、それが逆に言うと自分の心を支配する偶像になってしまっています。だから本当に霊的に鈍いのです。私たちこの41節から43節の全般のところで、私たち自身の中にもある霊的な鈍さについて改めて学ばなければならないと思いました。天から下ってきたパンというふうにイエス様がおっしゃると、もうすぐにそれに取り付いて、そして天から下ってきたなんて、というふうに早速彼らはつぶやきを始めました。さっきは肉のパンっていうことをこだわってしまってて、で命のパンというのが全然わからなかったんですが、今度はイエス様が天から下ってきたパンっていうのに対して早速つぶやきました。そしてあれはヨセフの子で、そのヨセフもマリアも知ってる、あれはイエスだ。どうして今更天から下ってきたというのかというふうに彼は言います。私たちルカの福音書の2章のクリスマスのところとか、マタイの1章の最後のところのイエス様のお誕生のところの御言葉を知ってますね。そしてそれが御箇所の予言やいろんなイザヤ書の予言などに基づいて前から言われていて、それが不思議に実現したことを知ってますね。 でその時に御使いがやってきて、そして赤ちゃんで生まれるのは本当に神様の子だ、だから不思議なことに少女マリアが赤ちゃんを産んだんですね。だからこれは本当に神様から下ってきた方だってこと、私たちはそういう御言葉から学んでいますけど、だけど彼らは天から下ってきたというのをイエス様がおっしゃった時に、彼が天から降りてくるのを見てないよ、彼はあのヨセフとマリアの子供じゃないか、ちっちゃい時から知ってる、あれはイエスじゃないか、どうして今更自分が天から下ってきたなんて言うんだっていうふうにつまずきました。つまり自分たちの目に見える世界のこと、自分たちの体験、自分たちの常識、自分たちの肉の知識で、イエス様ご自身のなさっている奇跡や本当に不思議な力ある教えが目の前にあるのに、聞いてる、耳で聞いてるのにかかわらず、その心の目でいくらそういう奇跡などのヒントがあっても、イエス様を霊的に考えてみるってことができません。イエス様がお生まれになった時のいろんな不思議な出来事、そのご降誕の出来事の意味の深さ、あのヨハネの福音書の一章のところに書いてあるように、すべての人を照らすその誠の光が世に来られて、人々は受け入れなかったけど、私たちの間に住まわれて、私たちはこの栄光を見て、この方は恵みと誠に満ちておられたってヨハネは証言しているわけなんですけれど、けど彼らの中にはイエス様が天から下ってきたなんてなんで言えるんだと、そういうつまずく心がありました。それに対してイエス様は互いにつぶやくのはやめなさいっていうふうにおっしゃいました。互いにつぶやくのはやめなさい、まあ、彼らの心の中にわからないのは仕方がありません。わからないとわからないのはなぜかなっていうようなことは当然つぶやきが出るでしょう。だけどそのつぶやきをちょっとやめなさいってイエス様はおっしゃいます。しかも互いにつぶやくと余計いけません。互いにつぶやくと増幅されてしまいます。それがどんどん疑いが増幅されます。だからむしろつぶやかないように、まして互いに自分たちのわからないことをつぶやき合うことをしないように、むしろ黙って考えたらいいですね。自分黙って自分自身で自分の考え方をもう一回考え直してみて考えたらいいです。せっかく主の奇跡や御教えがあるのです。でこの命のパンのこの出来事については、本当にイエス様は丁寧に丁寧に、ここまで肉のパンではないよ、命のパンですよ、これは霊的なことですよ、それは私を心で信じるということですよ、そうしたらあなたが私が私に来るということです。そしたらもうあなたは乾くことがなくなります、飢えることがなくなります、本当によみがえる命を得られます、そういう霊的なことなんですよってことを丁寧に丁寧に教えてきておられるわけですから、だから彼らがとにかく思ってすぐにつぶやいて、しかもお互いにつぶやいてそれを増幅するようなことをやめて、でわからないと思ってもとにかくイエス様のおっしゃったことをもう一回静かに繰り返して考えてみるならば、それはもっとマシな結果が出たのではないかと思います。私たちの中にも彼らと同じようなつまずく心がないでしょうか。霊的な鈍さがないでしょうか。目に見えないことについての 霊的なことを信じるっていうようなことについて私たちは鈍いんじゃないでしょうか。肉のパンのことばっかり考えていて、命のパンって言われてもピンと全然来ないような私たちじゃないでしょうか。そしてすぐにつぶやくんじゃないでしょうか。イエス様は特に互いにつぶやくのはやめなさいとおっしゃいます。イエス様は丁寧に丁寧に霊的なことを教えておられます。それをぶち壊しにするのは私たちのつぶやきです。せっかく教えておられるのに、むしろ私たちは黙って静かにイエス様のおっしゃったことを静かに考えるべきです。そうするならば私たちは霊的なことがより見えてくるのではないでしょうか。まず最初に41から43の絵のところでつまずく心について、私たちの霊的な鈍さについて改めて少し考えさせられました。で、次に43節の後半から45のところをちょっと読んでみようと思います。44からですね、44から45のところを見てみようと思います。私を遣わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。ここのところでイエス様は改めてこの私のところに来る者とは誰かということを説明してくださっています。結局イエス様が命のパンであるということは、そのパンをいただくということはイエス様を信じるということだということを繰り返し繰り返し教えられました。霊的なことなんだということ、それをもうちょっと簡単に言うとイエス様のところに来るということだということをイエス様はここまででも繰り返し教えておられます。44節のところでも私のところに来るということが教えられています。45節でも私のところに来ますというふうに書いてありますね。だけどそれは今までも例えば36節37節のところで父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますというふうに書いてあります。だからイエス様を信じるということと同じことです。イエス様を信じること、それはイエス様のところに来ることです。来るというとなんかイエス様がどっかの場所におられるみたいですけど、そういうこれは霊的な意味なんです。イエス様の前に出るということです。イエス様を信じるということです。今でも私たちここに座ったままでどこにも動いていかなくてもイエス様のところに来ることができます。あなたの心の問題ですから、霊的なことですから。だからイエス様のと、これもこの例えというのはなかなかこう肉のことしか考えない私たちには難しい。私のところに来なさいって言ったらどこに行くのっていうふうに私たち肉的に考えてしまいますね。だからそうじゃないんです。僕らの足が動いていく話じゃないんです。そうじゃなくて私たちの心がイエス様のところに来ることです。霊的な話ですから。で、ここでイエス様は改めてこの霊的なことを完全につまずいて肉のパンのことしか考えない、天から下ってきたパンっていうと本当にイエス様が天から降りてくるって姿しか考えない、そういう肉的なところにとどまっている人たちに対して改めて私のところに来るということについて説明なさいます。なぜならこの私のところに来るということこそが鍵だからです。この主のところに来る、霊的な、もうちょっとちゃんと言い換えるとそれは主を信じるということです。主を信じて主の前に出るということです。あなたの心が 私たちの心は本当に霊的じゃないですね、肉的ですね。それをイエス様はよくご存知で、決して責められるどころか丁寧に丁寧に教えてくださってるんです。私たちもクリスチャンになるときに霊的なことを丁寧に丁寧に教えられなきゃならないし、人をクリスチャンに導くようなチャンスがあれば、その人を霊的に丁寧に丁寧に教えるようにしなければならないという、ここから分かります。で、このところでまず44節のところですが、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんというふうに書いてあります。私は終わりの人にその人を蘇らせます。終わりの日にその人を蘇らせます。私のところに来るっていうことがくどく言いますが、これが鍵です。本当にイエス様を信じるということです。それが鍵です。だから改めてこれをここに戻ってイエス様お話になってます。あなたたちはつまずいてる、天から下ってきたというようなことでつまずいてるけど、私を信じるということなんだ、私のところに来ること鍵なんだ。もしも来たら、もうすでに39節あたりではっきり言ったけど、つまり私は一人も失わないとか、必ず蘇らせるとか書いてありますね。その人を私は終わりの日に救いに蘇らせる、完全に全く清い体にする、そして生き返らせる。私のところに来るなら終わりの日に蘇らせる。私のところに来ることが鍵ですよってことを、まず最初イエス様はもう一回繰り返してここで確認なさいます。ここまでずっと話してきたことは、もしも要約するならば一行で要約できるかもしれません。このイエス様が自ら上がって、そして肉のパンでなく命のパンを求めなさいとおっしゃってから、ここまで私は命のパンです、私を信じたら本当に永遠の命に入ります、それだけのことなんです。それを丁寧に丁寧に繰り返し繰り返して霊的に教えていらっしゃいます。霊的に教えるってことは本当に大事なことです。人間は肉的なんです。肉的なものを霊的に導いていくってことをイエス様はよくご存知で、丁寧に丁寧にしていらっしゃる。私たちもその模範に習わなければならないし、私たち自身が霊的に鈍いってことをよく覚えて御言葉に教えていただかなきゃなりません。いつも子供たちを信仰に導いていくっていうのは本当にその霊的なものに導いていくということですね。で、さてそこで私のところに来るっていうことは本当に鍵なんだ、それによって本当にさっきから言ってるようにあなたたちはよみがえらせられるんだということを、鍵だっていうことをおっしゃった上で、2つのことでこの私のところに来るってことを説明なさいます。まず第一は44節でごく簡単に一言でおっしゃいます。それは引き寄せられるっていうことなんだ。私のところに来るっていうのは、私を使わした父、すなわち父なる神様が引き寄せられるっていうことなんだ。そうでない限り誰も来れません。事実来れていないんです。イエス様のところに来る、イエス様を信じるっていうのは難しいことです。確かにここから言うと、いや、はっきり言うと人間には不可能なことです。誰も父なる神様が引き寄せてくださるっていうことが起こらないと、誰も自分ではイエス様のところには来れません。言い換えるとイエス様を信じるなんてことはできませんということです。私を使わした父が引き寄せられるものない限り誰も私のところに来ることができない。実際父なる神様が引き寄せられるってことがなくては誰も来れていないんです。逆に言うと、今あなたがイエス様を信じるようにされてるっていうことは、されたっていうことは、 それは今あなたは引き寄せられたからそうなったということなんです。あなたが自分の力でなったとか何かの出来事でなったとかそう考えてはいけません。あなたが今イエス様を信じてるっていうことは父なる神様があなたを引き寄せられたからできたっていうことです。どう引き寄せられたかっていうと、まず神様がお選びになってある人生の時点でお召しになって、そしてあなたはイエス様のところに来る、すなわちイエス様を信じるようにされました。だからイエス様のところに来るっていうことは父なる神様が引き寄せられるっていうことなんです。さてまたちょっと難しいのでイエス様はさらに詳しく説明してくださいます。45節です。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられて書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに行きます。ここで父が引き寄せられる、父なる神様が私たちを引き寄せられるってことはどういうことかが説明されます、ね、3段階あるわけですね。まずイエス様のところに来るって話です。これが鍵です。そしたらもう永遠の命にも入れます。言い換えるとイエス様を信じるっていう霊的なことです。これが命のパンの教えです。イエス様は命のパンです。イエス様を信じる、そのパン、命の、そのイエス様っていうパンを食べるっていうことで例えられているのはイエス様を信じるってことです。それは言い換えるとイエス様のところに来るということです。さあ2番目にイエス様のところに来るが1番目。第2段階はそれは神様があなたを引き寄せられたんだっていうことです。神様が引き寄せられない限り誰も来れません。神様が何かしてくださらなかった限り誰も信じてるはずはないんです。イエス様を信じることは不可能なことなんです。普通の人には誰も来れないんです。ところがあなたが引き寄せられたからだから来れてます、信じてます。じゃあ引き寄せられるってどんなことが起こったんですか。さらに45節です。第3段階です。神様の教えを聞いて学べたからです。ここに書いてあります。父から聞いて学んだものは皆私のところに来ます。父なる神様から聞いて学ぶことができたものはそれはイエス様のところに来る、イエス様を信じることが、だからイエス様が、神様が引き寄せられるっていうのは御教えを聞かせて学ばされることを通して引き寄せられるんですということがここで書かれてあります。今イエス様がちょうどここでしてくださってたようなことです。イエス様がこの固くなな肉のパンしか信じないような人たちに対して丁寧に丁寧に、私は命のパンです、私を信じなさい、それが鍵です、霊的なそのことを丁寧に丁寧に繰り返し教えられていました。神様の教えです。それを聞いてそれを身につけて学んだもの、そのことが、そういうふうにして父なる神様に引き寄せられていくんです。御言葉が語られてそれを聞いてそれを学ぶとき、人々はずるずるずるっと神様の方に引き寄せられるんです。だからもし私たちが例えば子供たちでも若い人たちでも父なる神様の霊的な教えを語って、でそれを本当に丁寧に丁寧に同じ目線に立って丁寧に丁寧に教えて学んでいって身につけていってもらうと、その人たちは父なる神様に私たちを通して引き寄せられることになるんです。ここのところは旧約聖書が引用してあります。イザヤ書の54章の13節が引用してあります。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安があるという、ここのところを引用してあるということが、あの原文対比では分かります。ちょうど今イエス様が ここで彼らに、そして私たちにしてくださっているように、丁寧に霊的に神様の教えを聞かせて、そして学ばせる。で、子供たちが皆主の教えを受ける。それによって教えられたものは、ここで豊かな平安シャロームがあるって書いてありますけど、教えられたものは皆イエス様のことところに来る、イエス様を信じるものになるわけで、そして主にお会いして信じて使えるものになっていきます。ここのところで、この私のところに来るというふうに言われています。誰も預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。だから3段階があるって言いました。まず全ての鍵は私のところに来ることだってことを、もう一回イエス様は強調なさいました。イエス様を信じる、それが命のパンに預かるということです。で、それは言い換えると、私のところに来るってことは、父なる神様があなたを引き寄せてらっしゃるっていうことだ。じゃあどうやって引き寄せてらっしゃるかっていうと、45節にあるように、神様の教えを今イエス様がなさっているように、それを聞かせられて、そしてそれを学んで身につけさせられて、身につけられて、そしてイエス様のところに来るように、その導いてらっしゃるということです。だから本当にここでイエス様は、このイエス様について肉の心でしか見てない人たち、天から下ってきたパンということにも、もう実際天から下ってきたのを見てないって、すぐいらないことでつまずいている人たちに対して、その改めておっしゃってます。つぶやくのはやめてよく考えなさい。私のところに来ることが鍵だっていうことを私は言ってます。父なる神様の教え、それをしっかり聞いて学んでいくことが引き寄せられる道です。私のところに来る道です。それによってあなたたちは本当に命のパンに預かることができますということをイエス様は教えておられます。最後の46-47ですが、このところである意味でまとめだということができますけど、この肉の限界と、それから霊的なこと、霊的な特権ということが対比されていると言えると思います。誰も神を見たものはありません。これは肉の限界を表しています。すなわち目で見えるところで肉で神を求めても絶対にダメだということです。私たちは肉的で、少し神様について聖書で学ぶと、自分自身の肉的なところは変えないで、霊的になることなしに肉で神を求めます。そうすると決して見ることはできません。神を見た者はいないからです。この目で、肉の目で、肉で神を求めても全く見当外れです。これは霊的な事柄ですから、まして罪人には見れません。けど罪人であるということを言う前に、もう肉で神を求めてもそれはダメです。もしもこれ、ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。イエス様は父なる神様から直接出てこられた方です。だから父なる神様を見た方だとおっしゃいます。実際この肉の目を持っていらっしゃったわけじゃないから、その頃だけど、肉の目で見ると同じように父なる神様をの前に出て、父なる神様と顔と顔と合わせてご覧になったと言える方です。イエス様は、私たちはそれはできません。私たちの肉では神様は見れないんです。イエス様は霊であられたから父なる神様を見ることができました。 もし私たちが自分は神様を見たということになると、そして自分がイエス様と同じだということに言ってるような感じになります。イエス様が神様から出られるときに父なる神様をいわばご自分の霊の目でご覧になってたと、同じように私たちも神を見れるということは、自分をキリストと同じにしているという冒涜になります。肉でここで明確に書いてあります。誰も神を見たものはない。肉で、意味は肉で神を求めてもダメです。霊的なものです。で、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私たちがしかし霊的に変えられる時が来るんです。永遠の命です。私たちが霊的に本当に清い霊として神様の前に出る時が来ます。その時私たちは神様を見ます。そのためにどうしたらいいか、それはただ信じればいいのです。霊的にイエス様を信じるということです。そうするとこの永遠の命を持つことができます。ここでアーメン、アーメンというふうに、誠に誠にっていうふうに言って、これが宣言されています。ここまででも26節32節アーメン、アーメンは繰り返されました。そこではそのまさに肉に縛られている人間の限界に対して気づきなさいっていうことをこうノックするようにして、イエス様はアーメン、アーメンとおっしゃっているように思います。26節のところでは、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方はパンを食べて満足したから、満腹したから私を求めている。なくなる食物、肉の食物のためでなく永遠の命に至る命のパンのために働きなさい。ここでイエス様は誠に誠にって問いかけてらっしゃるのは、アーメンアーメンって問いかけてらっしゃるのは、あなたたちは肉のパンしか見てないっていうことを気づきなさい。まあ簡単に言えば霊的になりなさいということを問いかけて、アーメン、本当に本当にそうですと強調してらっしゃるんです。32節のところでも、誠に誠にあなた方に告げます、そのモーセは天からのパンを与えたけど、マナは与えたけど、マナは肉のパンでした。だからその肉のパンのことを天からのパンと考えちゃいけない。本当の天からのパンがありますよということを、ここで気づきなさいってことをおっしゃいました。ここでもあなたたちは肉のパンのことで、マナのこと、具体的なそのことしか考えてない。本当に本当に気づきなさい、霊的なことを気づきなさいというふうにおっしゃっているわけであります。そしてイエス様は最後に、信じる者は永遠の命を持つというふうにおっしゃっています。そして改めて、私は命のパンですと、もう決定的におっしゃったわけです。私は命のパンです。だからこのことを受け入れなさい。その意味をずっと教えてこられました。丁寧に丁寧に、これが霊的な意味である。イエス様を、あなたの魂がちょうどパンを食べるように本当に受け入れて咀嚼して自分の中にしっかり入れることだ、イエス様を信じることだ、それが私は命のパンだという言い方の意味です。霊的な意味です。そしたら本当に永遠の命に入ります。私を受け入れなさい、信じて救われなさいっていうことを丁寧に丁寧に、ここで最後にもう一回、ずっと丁寧に語られてきた後に最後にもう一回 宣言なさいました。私は命のパンです。今日はご一緒にイエス様がいかに霊的なことを教えるのに丁寧に導かれたかということを見てきました。そしてユダヤ人はきちんとつまずいてしまいます。肉のことしか、肉のパンしか考えない。天から下ってきたって言ったら、実際目で見るように天から下ってきたしか考えない。ですぐつぶやく。それに対してイエス様は、互いにつぶやくのはやめなさいっておっしゃった。そして改めて、私のところに来ることが鍵です。父なる神様が引き寄せられているものがそうなります。どういうふうに引き寄せられるかというと、父なる神様の教えを聞かせられて、それを本当に自分の中で学んだものがそうなります。それはある意味で聖霊の御業のことをおっしゃってるんです。神ご自身によって教えられたものは皆私のところに来る。父なる神様の御言葉を聞いて、神ご自身によってその心に、その御霊によって教えられたものは皆私のところに来て、私を信じるようになる。私は命のパンです。あなたの魂が私のこの私自身を受け入れなさい。本当に咀嚼しなさい。そしたら私はあなたに命を与えるパンです。この言葉を本当に理解しなさいということで、イエス様は丁寧にお教えになりました。今日私たちはこの中心メッセージである、イエス様は私たちの本当の命のパンである、イエス様を心から心の中に受け入れたら、私たちは必ず永遠の命に行くということを改めて確認しました。それとともに私たちの霊的な鈍さということを改めて指摘されました。そしてイエス様によって、御言葉と御霊によって丁寧に霊的に教えてくださるイエス様の導きと愛を覚えました。またそれを私たちは模範として覚えました。霊的な学び、イエス様を信じる学び、それがどのようなものであるかということを、今日改めて私たちは考えたと思います。ご一緒に詩編の146編を賛美いたしましょう。
ハレルヤハレルヤ、主を褒め祭れ、主を褒め祭れ。我に来る限り主を褒めたたえ、ながらうるほどは主を褒め歌わん。もろもろの君により頼まざれ、そは人の子には助けなきなり、その生きずれ彼の企ては、その日滅びる。ヤコブの御神の助けを頼み、主を待ち望む。幸いぞかし、彼は雨土と海とを作り、その中のものをすべて作りぬ。 しなえり、まことを守り、したげられたる者らのために、正しき裁き、主は召しうどらを放ちたまいて、召しの眼を開かせたも、主はかがむ者を正しき者らを慈しみたも、とつくに人らを守りたまいて、みなしごやもめは支えたも、されど悪をなすすべてのもの、主は覆して滅ぼしたも、主おさめたまわむ、しおうよなんじの神はおさめる、主はよろずよまですべおさめたも、Thank you.